はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志里でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
はい、本日も番組をスタートしていきたいと思います。明日明後日とですね、衆参両院でですね、予算委員会が開かれますね。森友問題、加計問題、それから稲田大臣の発言等々のね、真相追及がされると思うんですけれどもね、今週は目が離せない一週間になりそうです。しかしね、本当に安倍総理が言っていたようにね、丁寧な説明が本当になされるのか、これはぜひ注目していきたいところですね。政治家の言葉がね、軽くなっているなと感じる今日この頃ですけれどもね、前川前文科次官がですね、登場しまして、我々が聞きたかった言葉っていうのはこれだよねって、多分ね、多くの人が思ったと思うんですよね。特に政治家というのはね、言葉を武器に活動する人たちですからね、しっかりとした言葉を聞きたいもんだなと思います。さて今夜はですね、国会閉会直後のタイミングで参議院の議員会館にお邪魔しまして、社民党の福島瑞穂さんにお話を伺ってきました。国会のこと、野党共闘のこと、共謀罪のこと、多岐にわたってお話を聞きましたけれども、分かりやすい言葉で力強く語っていただきましたので、ぜひお聞きいただきたいと思います。インタビューアーはみんなの民主主義歩みの会の岩田徹と私とで務めさせていただきました。お聞きください。はい、それではここからですね、いつもね、ゲストのお客様をお招きしております。本日はですね、絶望鋭く与党を追求している、急先鋒となってご活躍されております、福島瑞穂議員にお話を伺うために、参議院議員会館へお邪魔しております。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず早速ですね、質問させていただきます。共謀罪も、強行採決されまして、残る道は政権交代、強行された、法案の数々を無力化する、そして、民主主義をリセットということしかないのかなと思っているんですが、その前にですね、共謀罪の問題点、廃案への具体的な手立てなどあればお聞かせいただきたいと思います。また市民が共謀罪で摘発されるとしたらどのようなことが考えられるんでしょうか。
はい、共謀罪ってもう既代の悪法ですよね。でこれはなぜかっていうと、私たちってこう悪いことしない限りは、だから今まで刑法は被害が発生する、法益侵害が起きて処罰するっていうものだったわけですね。だから強盗とか殺人とかですね。ところが共謀罪は共謀した段階で、まあその予備行為で犯罪が成立してしまうので、まだ被害者っていうか法益侵害が発生してないんですよね。ですからあまりに早く成立するということと、それが例えば冗談で言ったのか、ものすごく本気であんないじめてやろうぜ、なんか叩いてやろうかみたいなのもどこまで本気でかわからないわけで、犯罪の構成要件って言うんですが、それがやっぱ極めて曖昧なんですよね。話し合ってるわけで、ですから自白強要の可能性もあるし、それから監視社会、総監視社会になるだろうと思っています。これは国連のプライバシー権に関する特別報告官ジョセフ・ケナタッチさんもそのことを言っているんですが、だってまだ犯罪は発生してないんです。予備でもなければ、実行の着手もなければ、もちろん既遂でもないわけで、そうするとまだ共謀の段階でどうやってそれを摘発するのか、これは盗聴するとか、メールや LINE をチェックするとか、それをだからさせないように、盗聴法の適用はおかしいっていうことで、ダメだって言っていく必要があるわけですが、あるいはなんか話し合ったりする団体じゃないかって監視をし続けるっていうことが起きるので、極めて問題ですよね。だから、共謀罪はこれは廃止しかないと。で、一つは廃止法案を出す、そのためには選挙で勝たなくちゃいけないけれど、みんながこういう法案許さないっていうことも必要だと思います。それからこれが作動しないようにしていく、盗聴法の対象とするなと、LINE やまさに そうしないっていうふうな答弁もしているわけで、はい、これは したらおかしいということを言う必要もあるし、まあ、作動するな、あるいは市民社会に対する監視もするなっていう必要がありますよね、はい、で今おっしゃったじゃあ、逮捕されたらどうするか、でこれはま、日本弁護士連合会の集会が議員会館であったんですが、はい、やっぱり国会の中であった答弁をもとに適用がきちっとされるようにというか、問題行き過ぎがないようにということも必要だし、はい、またその共謀罪について、ま、バックアップ体制、はい、やはりその弁護士のその共謀罪で逮捕された時のバックアップ体制も作るべきではないかというような提案もありました、はい、でこれはその個人だけじゃなくて、あいつは他の人は A っていう人は、例えばあなたがこういうふうに共謀してたと言ってるよとか、うん、ということのこうね、はい、でっち上げとか、はい、自白強要も聞かねないし、長期化する可能性もありますよね、はい、だからそれに対してはきっちりやる必要があるし、はい、でもとにかく、この機大の悪法ですから、はい、まあ、廃止しかないと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
森友学園の問題とか家計問題とか、はい、これだけの証拠が上がってる、内部告発もたくさん出てるんだけども、与党は安倍昭恵夫人や前川事務次官の前事務次官の証人喚問を拒み続けてますね。で安倍首相は関係していたら辞めるとまで発言していましたが、説明責任も果たしてないし、総理大臣としての責任も全く果たしてない、国民を舐めているという声も上がってるんです。どの辺に突破口があるというふうに思われますか。
そうですね、まあ、とにかく声を上げていくしかないと。で、うん、総理は記者会見で国民の皆さんに一つ一つ丁寧に説明していくと言ったわけですね、だとしたら今閉会中ですから、一つは閉会中審査、まさに予算委員会開けと、そこでやる、うん、あるいは前川前事務次官は証人喚問に応ずると言ってるわけですから、やっぱりこれ野党は共闘で証人喚問を要求してるんですが、野党4党で、まあ、この声を大きく上げて、で国民が証人喚問、安倍昭恵さんとそれから前川前事務次官の証人喚問を4野党は要求してるので、これ本当に応援してくださいと思います。いや今支持率が急落、安倍内閣はしているので、国民のそういう声が大きくなってそれを無視できなくなるように、で要求してるのにそれ拒否するのおかしいじゃないですか、つまり一つ一つ国民に丁寧に説明するって言いながら、証人喚問をなぜ拒否するんですか、なぜ予算委員会の開催を拒否するんですかということに答えられないですよね、おためごかしで、きれい事で言ってるのかということなわけですから、それを野党はもっともっともっと声を上げますし、はい、国会開けと、国会を開くように、丁寧に説明すると言ったんだから国会を開くようにっていう声を大きくもう毎日上げていきますので、ぜひ応援をしてください。
法務委員会で採決をすっ飛ばして参議院本会で中間報告を行って採決と、でこれは国会法にもちょっと違反するんじゃないかと思うんです。で共謀罪は形式からしても内容はもう国連の あれで批判で明らかなんですけども、形式からしても問題があると思うんですけども、どうでしょうか。
いやもうおっしゃる通りで、共謀罪は憲法にも反するし国際人権規約にも反するんですが、今回の手続きも共謀ですよね。
そうです
というのはですね、法務委員会で採決すらさせなかったんですよ、だから衆議院は、まあ、強行採決でそれはひどいんですが、私はこれ強行採決よりひどいと思っているんです、だって採決させなかったんですよ。で、これは国会国会法で、まあ、特別な、まあ、必要がある場合でも、必要っていうのはもう非常にその、まあ、例えば災害があるとか、ものすごく限られた、本当に限られた必要がある場合ですよね。議運運営委員会というところがあって、この手続きについて、採決するというか議論する場面に私はまあいたんですが、与党側は自民党公明党は説明しなかったですよ、何が必要か何でがあって、 でも採決の時は手を挙げる、この中間報告でいいって。ですからこれ本当にこれを聞いてくださってる皆さんに本当に声を大にして言いたいんですが、委員会中心主義なわけですよね。そこで採決すらしないで、まあ、取り上げて本会議で 一挙にやるって、うん、邪道中の邪道ですね。だから今おっしゃったように国会法に明確に違反してると思います、うん、だからその意味からもこの共謀罪には正当性がありません、うん、でなんでこんな凶暴なことをやるのか、それは6月18日が会期末、うん、だから日曜までやればいいじゃないですかって、まあ、思うんですが、安倍総理はかけそば森そば、まあ、かけ学園問題、森友学園問題で野党議員に聞かれるのが大嫌い、とにかく延期したくなかった。でも初めは延期、まあ、小幅で都議選もあるし小幅で延長するんじゃないかとか、うん、7月末までやるんじゃないかっていうのはあったんですよ。でも安倍総理はとにかく国会開いていたら、だって今だって閉会した後文部科学省からというか資料が出てきて、
ね、
まさに安倍総理の指示、それから萩生田副官房長官の指示が出てきたわけで、本当に今国会開けと思いますよ。だから6月18日の会期末を1日たりとも延長したくなかったんですよ。だけれども共謀罪は成立させたい、うん、で満を持してだから15それから16日の朝にかけてというもう無理筋の無理筋をやったので、うん、国会法なんか無視していますよ、うん、だからやっぱり、ね、こういうことしちゃいけないですよ ね。で国会は内閣の下請け機関でもないんですよ、うん、いや実はねっていうか1999年、私はもその国会議員であったんで、国会議員になったのが1998年なんですが、盗聴法っていう法案がすごい議論になったんです。参議院の法務委員会で8月の半ばまで議論したんですね、うん、で強行採決は悔しかったけれど委員会での、でもそれに比べても参議院で17時間50分しか審議してないんですよ、うん、でもこれで277、まあ、数え方によったら316とも言われてるんですが、うん、300以上の犯罪成立させたんですよ、うん、だから一つ一つこれはいいのか、組織的威力業務妨害罪の共謀なんていいのか、森林法のこの共謀罪でいいのか、いや著作権法これっていろいろ問題起きかねないですよね、うんうん、これの共謀罪でいいのか、もっと議論しなくちゃダメですよね、うん、だから今の質問については憲法にも違反している、表現の自由、プライバシー権、適正手続き31条違反している、で国際人権規約にも反している、でも国会法にも反しています、うん、正当性はありません、うん、
乱暴ですよね、決め方がね。
乱暴ですよ、ね、凶暴ですとか言
あの戦争法案の時もですね、あの議事録を後でこう訂正するっていうようなことがあったじゃないですか。あの小学校の学級委員会でもこんなことしちゃいけないって多分教えられると思うんですけど、これ本当にあの政権が変わってから後でこう一つ一つ戻すしかないんですか。
だから安倍内閣になって、まあ、皆さんご記憶のように秘密保護法、それから安保関連法、いわゆるまあ戦争法、強行採決、あれで公聴会やった後突然やりましたからね、表決権、それから討論権、採決権を奪って、で議事録に載ってないから、はい、後で追加したんですよね、はい、で今回の共謀罪っていう、はい、だからこれはもうこの3つを廃案にしなくちゃダメですね、廃止にしなくちゃダメですね、
はい、国会はまあ与党によって、強引閉じられて、で野党からは閉会、中審査の要求とかあるんですけども、はい、あの与党はこれを拒否してますね。でこの閉会中審査の開かれる見通しと、それから、もし開かれない場合の野党の戦い方というのは どんな戦いでしょうか、
はい、私は閉会中審査を開かなければ安倍内閣は本当に国民の信任を得ずにもう倒れていかなくちゃいけないとは思っています、うん、というのは総理は閉会した後記者会見でさっきも言いましたが一つ一つ丁寧に説明していくと言ったんですよ。国会が最もその適切に説明するところじゃないですか。それから閉会した後まさに資料が出てきました。もう本当に安倍総理が、いつまでに決めろと言っている、そしてそれを萩生田副官房長官が言っているという、もう凄まじい中身ですよね。あれは NHK がスクープしたわけですが各紙一斉に報じました。つまりあれは安倍総理と萩生田副官房長官の直接の指示があった という、まあ、萩生田官房長官を通じて安倍総理の指示ですが、ということがもう明確に安倍総理と萩生田副官房長官の指示が明確になったわけじゃないですか。だったらそのことについて議論しなくちゃいけないですよね。加計学園問題と森友学園問題の幕引きはダメですよ。これだけの問題が起きてるんですから。でもこうなんですね、国会が終わったのが先週金曜日なんですが、私は予算委員会で質問をしました。萩生田副官房長官に対して、あなたは安倍総理と、加計幸太郎さん、加計学園の腹心の友だっていうのを知っていましたかって聞いたら、最近の報道で知りましたと答えたんです、うん、ところが2013年ゴルフしたし、また河口湖の安倍総理の別荘で仲良くバーベキューやって飲んでるじゃないですか、
写真が出てますね。
そうなんです、
安倍さん焼きそば焼いてましたよね
みんなスイッパ入ってね仲良くね。
だからでね、萩生田副官房長官は加計学園の千葉科学大学でまさに客員教授をしてだわけで、実際教鞭取っていて、そして今でも客員教授なわけですね、うん、で安倍総理の最側近と言われて、だからこうやって動いてるわけですが、親し、まあ、腹心の友っていう言葉は知らなくても、あら、親しぎということを知っていましたかっていうことの意味なわけで、いや最近知りましたって何それって、明確に虚偽でしょ
う、うん、嘘ついてますね。
嘘ついてますよ。だから私はそれはもう嘘ついてると思いますよ、うん、それもなんか本当になんかこういけしゃしゃと嘘つかれたって私は怒ってるんです。で、安倍総理は3月13日参議院の予算委員会で、私は加計学園問題について質問しました。あなたは加計学園の加計幸太郎さんが今治市で獣医学部を作りたいと思っているのを知っていましたかって聞いたら、うん、ギャーとかすっごい怒ってですね、うん、その責任取れるのかと、名前を出したなと、学園の、名前を出したなと、はい、名前を出して、責任取れるのかと、うん、で私が働きかけていたら責任取りますって言ったんですよ、うん、責任取ってもらいましょう。
そうですね。
で、あと森友学園もこれも安倍総理はまあ非常に切れやすいというか、質問に対して、だからその3月13日加計学園の時は総理は私が指示をしていたら責任取りますって言ったんですね、うん、それから森友学園問題に関しては、私か妻がこの土地の払い下げ、売却に払い下げに関与していたら内閣総理大臣も国会議員も辞めるって言ったんですね。で、関与は明らかになりました。なぜなら安倍昭恵さんの秘書官がまさに直接財務省の国有財産処分室長である田村さんとやり取りをしているっていうファックス、文書が出てきたわけで、やり取りしていて、その田村さんの下でまさに8億円引いてるわけですから、関与は明らかじゃないですか、うん、関与は明らかですよ。ですから私は加計学園と森友学園で安倍総理は自分の答弁通りにお辞めになってくださいというふうに思います、はい、もう完璧にアウトです、
うん、そうですね。
でもこれをさらにするためには、なんか反論があるんであれば、うん、前川前事務次官の証人喚問と安倍昭恵さんの証人喚問やるべきですよね、
はい、そうですね、はい、ありがとうございます。もしかしたら動画も出所不明だと言われるのかもしれませんけど、
そうですね熱像だとかね、
次の質問を移らさせていただきます。今度は人権とかですね、沖縄について、お伺いしたいんですが、先ほども名前が出てました、国連特別報告者のケナタティさんからですね、共謀罪法案は非常に問題があると指摘されているにもかかわらず、安倍政権はバランスを欠いた指摘だと、やや感情的に反論しておりました。この際ですね、外圧にも期待したいところなんですけれども、日本は国連の人権理事国からも外されるなどのきついお灸を据えられるんでしょうか。この後のですね、動きというか予測はどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
はい、私はすぐ国連の人権理事国から外されるということはないとは思いますが、でも日本政府のやったことは世界の中でやっぱりそれはひどい評価をされるというふうに思います。はい、ジョセフ・ケナタチさんが集会で、これは弁護士会なんですが、はい、1時間半にわたってスカイプで話されるっていうのをずっと聞きました。うん、また成立した後のケナタチさんの文書 ていうのもあるんです、はい、でこれはケナタッチさんはそこで私も改めて思いましたけれど、各国でヨーロッパなどで例えば法案を作るときにアドバイザー的に事前に関わるとか、ずっと何十年とそういうことをしっかりやってこられた方なんですね、はい、だから日本政府は特別報告官に対してペッペッとこう拒否するっていうのは全く間違った対応だというふうに思います、うんはい、でケナタッチさんはやっぱりこのような重要な法案があまりに短期間にこう成立するっていうのと、この中身について問題だと私は大きく2点言われたと思います。一つはやはり、そのプライバシー権に対する配慮がないということですよね。それからもう一つは、国民総監視社会になりかねない。だって共謀の段階でまだ被害者がいなくて、その共謀の段階で既遂になるわけですから、犯罪が成立するわけですから、その前あるいは共謀の段階で見張ってないとっていうか、うんできないわけじゃないですか、ですね、発覚が、ね、だって、ね、未遂既遂になっちゃったらもうそれはあの実行の別の犯罪、うん、殺人未遂とかですね、窃盗未遂とかになるわけですから、だからその総監社会になることに関してもっとその警察公安に対する例えば独立したあのチェック機関が必要じゃないかとか、うん、プライバシー権に関してもいろいろ必要じゃないかっていう提言をされているんです、うん、だから私は先進国で国連人権、理事国であれば相手の批判に対して審議はちょっとストップしてでもしっかりそれは対話をすべきなんですよ。それは国連 の人権あのその担当官にしてみたらそれを日本政府は選んでるわけですから、でその時には対話をするっていうことも約束をしているわけです、うん、国連 その、担当官としっかりそれは対話をすべきなんですよね、はい、指摘に関して、はい、で修正をする変えるあるいは違う方策を取るってやるべきなのに日本政府は抗議をしたっていうのは、うん、私はこれは全くあの的外れだというふうに思っています、はい、国連の特別報告者に対して、まあ、私は無礼だとも思いますし、はい、でケナタッチさんはあの別に誹謗中傷ではなくて、法学者という立場からあるいは特別報告者の立場から日本政府と対話をしたい、これちゃんと聞いてほしいというふうに思ったわけで、それを無視したというのはすごく大きいですよね。これはあの、東大教授 の加藤春子さんですか、加藤陽子さんだ、ごめんなさい、大変失礼しました。加藤陽子さんが、新聞にも書いてらっしゃいましたが、戦前リットン調査団が、うん、あの満州のもあのだから日本の、行ったのがこれが侵略かどうかっていうので調査したリットン調査団っていうのがあって、 あれはあの侵略だっていうことだったんですが、満州事変っていうかあれは日本の侵略だと、それに対して国際連盟で日本は唯一っていうか反対票を投じて、そして国連総国際連盟を脱退するんですね、うん、だからそれと似ているっていうふうに加藤陽子さんが書いてらして、うん、やっぱりそれはおかしいですよね、うん、やっぱりこう耳を傾けるというか少なくとも対話をしなければならない。で今後はですね、うん、ですからジョセフ・ケナタッチさんは国連人権理事会にこのことを報告し、おそらくてか国連総会に報告することになると思います、うん、だからそれに対して日本政府は真摯にこれは議論すべきですよね、うん、
でも対話をするためにもやはり英訳を出さなきゃいけないと思うんですけど、まだ今現時点でも出てないんですかね、あれは。
いや私は日本政府のはまだ見てないし、対話をしているっていうのはまだ聞いていません、はい、
そうですか、わかりました。じゃあ次の質問に、移らさせていただきます。あの福島みずほ議員がですね、何度も沖縄に行かれまして声を上げていらっしゃる動画を拝見して、非常に感激しておったんですけれども、あの沖縄でですね、あの高屋の方でヘリパッド建設に反対している市民運動の、リーダー山城博司さんとお会いになってみていかがだったですか、現地の空気といいますか。
そうですね、あの私はまあ高江のヘリパッド、オスプレイパッド建設反対ですし、はい、もう本当にヤンバルの 守りを切り崩してやるわけですし、辺野古、あの美しい海を珊瑚礁群、世界でも有数の残っている珊瑚礁群の海を潰して、しかも高級的な巨大な、まあ、新しい基地を作るわけですよね、軍港でもありっていう、というところを作るっていうことには本当に反対です。で、私は山城博司さんをはじめ、まあ、本当に皆さん頑張ってる人たちを心から尊敬し、一緒に戦いたいと思っています。もちろんその観点から尾長知事も本当に応援をしています。で、まあ、沖縄の有名な言葉に、うん、勝つ方法は諦めないことだっていうのがあってですね、ですね、うん、相手方より一日も長く戦うのが勝つ方法だって言って、だから、こちらの東京にいると、なんか本当にこう、まあ、ちょっと前、あのね、もう深刻な顔になっちゃって、現地でも ものすごく弾圧されてるし、あそこほど弾圧されてるところはない、でもあそこほど民主主義作ろうと頑張ってるところはない、あそこほど戦ってるところはないと思うんですが、もう一方でなんか諦めないぞみたいな、そして鎌田聡さんが山城博さんのことをミュージカルみたいだって言ったんですね、っていうのは演説してて途中から歌が出てきて踊りが出てくる、だから座り込めここへと立ち上がれと、どっちなんだ座ってたってじゃないんですが、でもなんか変なこと言うと、その現地で歌歌って座り込めとかね、立ち上がれとか歌ってるうちに元気になるっていうか、あ、頑張ろうと思うし、私も国会で行政交渉や質問含めてこれまた超党派で頑張ろうというふうに思っています。だから、まあ、現地がとても大変な戦いを強いられて、しかも弾圧も厳しいということも思い、まあ、私も行ける限り行きたいと思っているんですが、しかし変なこと言うと、あそこから民主主義を作ろうとしている、まあ、不屈というか、自分たちが民主主義作るんだっていう、そういうなんかすごく前向きのエネルギーを感じるので、私は実は沖縄の現地に行くと、だからものすごくエネルギーもらう、もうすさまじいエネルギーのチャージをしに行ってるっていう、そんな思いでいます。
ありがとうございます。
さあ、お聞きいただきましたインタビュー前半ですけどもね、この続きはまた来週、放送いたしますよ。ぜひお楽しみにしてください。そしてね、ぜひ国会の方も注目していっていただきたいと思いますよ。
Life goes on. Sayonara, Jungle Jim. It's my way to say I'm a hard luck kind of guy. Sayonara, merry-go-round. Here I am, a man without the dreams I had. I should have clung to the things that I believed in. When you were a little girl, you too were so free. Knowing you had fortune in your hand, a life full of quests.
それではそろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏志聡でした。それではまた来週。おやすみなさい。
町のシンボル、スカイタワー西東京にカルチャーができた。ウキレレ、三線、英会話、ギター、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、
楽しいな、
めちゃ楽しい。
スカイタワー西東京カルチャークラブでは受講生募集中です。無料体験レッスンも随時受付中。スカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。